ごめん、区政のここを問う。7面までです。代表質問と一般質問に分かれています。いずれもすべての質問の後にすべての答弁という形式で印刷されていますが、読み上げは一つずつの質問に対する答弁をその都度読み込みます。問い、答えと読みます。質問が複数の場合は先にその数を言います。また、1、2は1、2と読み替えます。まず、7つの会派による代表質問です。新宿区議会公明党中村真一、新たな総合計画について、問い1から3。平成30年度から始まる新たな総合計画の策定がスタートしている。新たな総合計画は人口ビジョンを見据えた計画策定とのことだが、新宿区は単身世帯の割合が全国の地区で最も高く、未婚率も全国で最も高い。その要因の一つは、単身者に暮らしやすい町と考えられる。問い1、新宿区の単身世帯の特徴に関するデータをどのように活かしたのか。答え、単身者の社会的孤立解消のため、健康づくり、にぎわいの創出、コミュニティの活性化、スポーツ障害学習環境の整備等に反映させる。問い2、若者施策にどのように反映させるのか。答え、若者が地域や社会から孤立することなく自分らしく生きられるような支援や、若年非就労者等の就労支援などに反映させる。問い3、地域包括ケアシステムの構築にあたり、自助や互助の施策を検討しているのか。答え、住民同士の支え合いを軸とした自助や互助の施策を進めることは大変重要だ。地域で活動する多様な担い手が活躍しやすい環境を整え、多世代交流を基本とした住民同士の支え合いを進めていく。若者の支援について、問い1と2。新宿区の人口構成は、20代から30代の若者の比率が高く 35.8% を占めていることが大きな特徴だ。この世代の若者に新宿区に住み続けてもらうために、どのような将来像を描いてもらうのかという視点での支援が必要だと考える。問い1、若者支援の今後の在り方は。答え、これまでの取り組みの中で親からの精神的経済的自立、公共への参画などの課題が見えてきた。今後は自立困難な若者の増加を未然に防ぎ、切れ目ない支援を行うための体制づくりや支援を総合的に実施するための検討を行う。問い2、国勢調査によると、区の35歳から39歳の未婚率は 46.6% と非常に高い。区は婚活支援をどう考えているのか。答え、結婚への考え方が多様化している。新宿という大都市において若者が描く将来像に、結婚という選択肢も持てるように働きかける方策を考えていく。食品ロス削減の推進について、問い1から3。世界では生産されている食品の3分の1は、食卓に届く前に腐ったり売れ残ったりして、無駄に捨てられている。これまでの区の食品ロス削減に関するイベントや啓発活動等を評価しているが、問い1、現在の新宿区一般廃棄物処理基本計画には食品ロス削減の項目はない。計画見直しの際はぜひ推進事業として位置づけるべきと考えるが、答え、計画の検討を行っている新宿区リサイクル清掃審議会でも議論されており、計画の重点的な施策と位置づけたい。問い2、個人においても家庭においても、必要なものを必要なだけ買うことや、賞味期限と消費期限の違いを認識した食品ロス削減は重要。今後、家庭に対する啓発活動は。答え、国内の食品ロスの約半分は家庭から発生している。家庭にある未利用食品を集めて、地域の福祉団体等に寄付するフードドライブの活動や、広報誌による啓発活動等、さまざまな機会を捉えて一層の啓発に努める。問い3、新宿区には飲食店が1万店以上あり、これらの飲食店で少ない盛り付けの小盛りメニューの導入を推進することが食品ロス削減につながると考える。 導入への考えは。答え、業界団体を通じて子守メニューの導入を働きかけていく。新宿区の教育の喫緊の課題について。問い1と2。横浜市で福島県から自主避難している子どもがいじめを受け不登校になった事件があった。問1。この事件を受けた区の対応は。答え、避難している児童生徒の実態を把握し、いじめによる長期欠席者がいないことを確認。トラブル等の報告はないが、今後もよりきめ細かな情報把握に努め、放射性物質や避難されている方の生活等を理解する教育を継続していく。問2。子どもの貧困対策である就学援助の中学新1年生の入学学用品費支給を小学校6年生時の3月に前倒しすることはできないか。答え、平成29年度入学に間に合うよう前倒しで実施する方向で積極的に検討する。日本共産党新宿区議会議員団、近藤夏子。新たな総合計画策定のための基本構想審議会について。問い1と2。新たな総合計画策定のための基本構想審議会は、審議時間回数が圧倒的に不足しており、委員からは運営方法についての不満や意見が出ている。基本計画骨子案は審議会で中身の議論に入れないまま、地域説明会やパブリックコメントに付されるという前代未聞の事態となった。問い1。区長はこの事態をどのように受け止めているのか。答え、骨子案は審議会の意見を踏まえた現段階のものとして、地域説明会とパブリックコメントの実施を了承していただいた。問い2。総合計画は区の最上位計画である。今後の区民参加を保障するとともに、審議会の回数・時間の拡大に向けて特段の努力をすべき。審議状況によっては、答申の期限延期などの対応を。答え、ご意見を踏まえ、1月の第7回審議会で審議し、2月の第8回目で答申の予定。活発な議論が十分に行われるよう、円滑な運営に努める。公共施設等総合管理計画素案。問い1と2。問い1。計画素案は、今後40年間に公共施設更新費用にかかる財源不足額解消のための削減目標として、施設の統廃合・複合化・機能移転等に取り組み、施設全体の総延べ床面積を 22% 削減するとしている。総務省ソフトで試算した各施設の事情が一切加味されていない数値による目標設定はやめるべき。答え、削減目標は計画の実効性を確保する上で重要な一つの指標として位置づけている。施設の固定的な負担を減らす視点から、公的不動産の活用等によるトータルコスト削減だけでなく、統廃合や複合化、多機能化等で施設総量の削減を図る。問2。区は将来的に受益者負担の対象とするコストに減価償却費を参入し、施設の使用料等の有料化や改定等を検討するとしている。減価償却費は公営企業や民間企業の会計上の概念である。使用料等の有料化や値上げにつながる減価償却費の参入はやめるべき。答え、平成11年9月の受益者負担の適正化についての最終報告で、将来的に減価償却費を参入基礎に加えるとした。現在無料としている施設には本来は使用料等が必要な施設もある。サービスにかかる経費に満たない分を税で賄うこととなるため、使用料等を適切に見直し、受益と負担の公平性を確保する必要がある。今後、原則として3年ごとに施設維持管理経費を調査し、減価償却費の参入や使用料等の有料化・改定等を検討する。介護予防・日常支援総合事業の報酬単価の引き上げを。問い、区が今年度から介護予防・日常生活総合事業に移行した影響で、各サービス事業者への報酬が減っている。報酬単価を都市部の実情にふさわしい金額に引き上げ、事業者の経営悪化の防止を。答え、 各サービスの単価は地域区分に応じた最上位の額で算定しており、大都市の特性を踏まえたものと認識。単価の段階的な設定や報酬支払い方法の変更等で、事業者が受け取る報酬は減少しているが、利用実績に即したものと捉えている。現段階での引き上げは考えていない。民進党無所属クラブ、三雲孝正。公共施設等総合管理計画策定の方針について。用語解説 PPP 公共施設等の建設維持管理等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化を図ること。PFI PPP の一類型 PFI 法に基づき、公共施設の建築運営等を民間の資金経営能力及び技術力を活用して行うこと。用語解説終わり。問い。国は多様な PPP、PFI 手法導入を優先的に検討するための指針を通じ、各自治体が公共施設等の整備や運営等の方針を策定し、または見直すにあたっては、自治体自身が公共施設等の管理運営等を行う従来型手法に優先して、民間事業者を施設の建設や運営に関与させる PPP、PFI の導入を検討すべきとし、さらに PPP、PFI を優先的に検討するための規定の策定を求めている。そして、優先的検討規定を整備した自治体は、10億円以上の公共施設建設及び単年度1億円以上の公共施設等の運営維持管理については、PPP、PFI を優先検討することを強いられる。区は、PPP、PFI のデメリットをどう理解しているのか、また、国が求める優先的検討規定策定を検討しているのか。答え、PPP、PFI 導入のデメリットとして、PFI を導入する場合、導入検討や手続きに相当な期間を要し、また検討時に専門知識を有する外部コンサルタントへの委託費用が発生する点が挙げられる。優先的検討規定策定については、国が推奨する PPP、PFI 導入の拡大を図るための各種施策の活用を含め、規定策定の効果や課題等を検討している。児童相談所と一時保護所。問い1と2。問い1。児童相談所開設の予定や進捗状況は？答え、特別区の関係部課長による会議を設置し、開設に向けたロードマップ等を区長会へ報告した。新宿区は平成33年4月開設を目指す。問い2。括弧あと括弧い。児童相談所や一時保護所の施設設備について、括弧あ、どのように確保するのか。答え、児童相談所は子ども総合センターの一部改修による整備を検討中。一時保護所は区の単独設置、都の施設の活用等の可能性を検討中。問い2の括弧い。設置運営には新たな経費が発生するが、必要な予算の見通しは、また事業を行ってきた都の経費負担軽減分を区の予算に組み入れる措置への考えは。答え、建設費用は児童相談所と一時保護所の併設で約5億円、運営費は合わせて約7億円と試算、都へ財源措置を強く求めていく。新宿区民の会、藤川隆。都政改革本部の統治機構を新宿区に導入を。問い、小池都知事は就任後すぐ外部識者で構成する都政改革本部を立ち上げ、事業や組織の廃止など抜本的な改善に取り組み、現在東京2020オリンピック・パラリンピックや豊洲市場の議論が注目されている。東区では都に倣って外部識者による不正改革本部を組成する計画はないのか。答え、新宿区には現在多数の付属機関があり、それぞれの機関で学識経験者等を中心に様々な事項について調査や審議答申などを行っているため、 現在のところ設置する予定はない。自由民主党無所属クラブ檜山真一。新宿区の財政について。問い1と2。新宿区財政白書にあるような認識考え方は、平成29年度予算の編成作業においても堅持されるべき。問い1、括弧あと括弧い。括弧あ、現在の社会経済状況をどう捉えているのか。答え、消費税率引上げ再延期の影響が危惧されるなど、区財政を取り巻く環境は依然として予断を許さない状況にある。問い1の括弧い、現時点での予算編成における区長の考えは。答え、限られた財源を重点配分し、第三次実行計画の達成などに取り組み、次の10年を展望する新たな総合計画の実効性を担保するための予算として編成していく。問い2、公共施設等総合管理計画とその財源対策等について、積極的な計画づくりを検討すべきなどの有識者会議での発言を踏まえた区の考えは。答え、計画的な不動産活用や施設特性に応じた包括委託など、民間の技術ノウハウ等を活用し、トータルコストの削減やサービスの質の向上を図っていく。熊本地震等から学ぶ震災対策。問い1から6。問い1。プッシュ型避難物資の投入では、いわゆるラストワンマイルの配送に課題があると言われているが、新宿区における避難物資の投入方法は。答え、新宿コズミックスポーツセンターを輸送拠点とし、区所有車両のほか、関係団体との協定に基づく車両により、各避難所へ輸送する。問い2。あらゆる時期を想定した避難所運営における病気等への対策は。答え、巡回訪問チームによる啓発や保健指導、食品等の安全管理、避難所の消毒を行う。問い3、車中泊や在宅避難者の把握、支援についての対応策は。答え、人、物、情報が集まる学校避難所を活動拠点とし、安否確認や災害情報等の提供、巡回訪問チームによる支援活動を実施する。問い4。建物被害状況から見えた課題を踏まえた区長の耐震化施策に対する決意は。答え、耐震化施策に積極的に取り組み、災害に強い、逃げないで済む安全な街づくりを進めていく。問い5。首都直下型地震による電気火災対策である感震ブレーカー導入について、検討状況と今後の対応は。答え、設置の助成制度や普及啓発等を検討しており、より効果的な導入促進に取り組んでいく。問い6。防災対策の強化策として、BCP、事業継続計画と連動した受援計画の策定に対する区長の考えは。答え、都における広域応援受援体制の検討の動向や、区の BCP の見直しを踏まえた受援計画の在り方を検討していく。空き家等の適正管理について。問い1から5。問い1。いわゆるゴミ屋敷について、空き家等対策計画の調査段階にあっても、適時適切な対応を。答え、計画の策定を待つことなく、地域団体などの協力も得ながら、速やかに適正管理に向けた助言と指導を行う。問い2。新宿区の空き家問題は、地方の場合と比べてどのような特徴を持っているのか。答え、木造住宅密集地域に存在し、建物同士が近接している場合が多く、老朽化による周辺への影響や、防火上の問題が生じやすい傾向がある。問い3。計画の策定にあたり、都心区の新宿として自らの物差しを用意する必要があると思うが、区の考えは。答え、関係団体等へのヒアリング調査により、新宿の実態や特徴を踏まえた対策の検討を進めることが重要であると考えている。問い4。特定空き家に移行しないようにするための取り組みは。答え、 所有者に対し、改善に向けた必要なアドバイスや指導、個別の周知啓発を行っていく。問い5。新宿区における特徴や今後の動向を踏まえ、空き家対策としてどのような計画を考えているのか。答え、有識者会議を設置し、区の実態や地域特性に応じた検討を踏まえた計画の策定に取り組んでいく。社民党新宿区議会議員団、河野達夫。交通バリアフリーをさらに進めた街づくり。問1から3。交通バリアフリー化は基本構想を策定し、計画的に進めてきたが、障害者、高齢者、子育て中の区民等から見ると課題が多くある。問1。バリアフリーをさらに進めるため、新宿区交通バリアフリー推進委員会と現場部会を早急に開催すべき。答え、施設の整備状況を視察するなど、現場部会は本年度中に開催、推進委員会は機会を見て開催。問2、新宿三丁目駅の東京メトロと東映との乗り換えには、エレベーターの設置を強く求める。答え、車椅子利用者が安心して利用できるよう東京都に働きかける。問3、高田の馬場駅富山口の混雑は深刻だ。対策は？答え、JR に混雑の緩和や安全性の向上などを要望している。スタートアップ新宿、伊藤洋平。参加困難な家庭のために PTA 活動の負担減の支援を。問い、PTA 活動により精神的な負担を抱えている保護者についてどのように考えているか。答え、PTA 活動は地域と連携した教育活動の推進に大変重要だが、負担感をお持ちの方も多くいると認識しており、PTA の意見等を伺いながら、負担軽減に向けた支援のあり方を検討していく。災害時の情報端末電源確保。問い、充電できる環境の整備で、情報へのアクセスや安否確認ができ、無用な混乱を避けることも可能である。対策は？答え、東京電力の発電車による電力供給、NTT 東日本による充電サービスが行われる。今後は避難所などへの検討を進める。続いて、一般質問です。質問者は9人。会派名は略称で記入されています。校名、三沢秀子。学校の防災教育について。問い1と2。問い1。花園小学校は、学校と地域とが重層的に連携した防災訓練を実施している。このような取り組みを推進すべきでは。答え、学校防災連絡会で情報共有を行い、地域の状況を踏まえながら、各学校の取り組みを支援していく。問い2。自分の命は自分で守るための防災教育が重要と考えるが。答え、危険を予測し回避する能力を高める安全教育を実施することが重要と考える。共産、雨宮武彦、高齢者施設のお風呂の存続を。問い、高齢者の経済的身体的事情や区内銭湯の廃業等で地域交流館シニア活動館のお風呂のニーズは今後増えると考える。お風呂を存続させるためにも施設の統廃合はやめるべき。答え、高齢者施設は世代別施設から転換し住民相互の支援活動や健康づくり等の拠点としたい。老朽化施設の大規模改修等の際は民間のサービス状況を勘案しながら統廃合を検討する。民務区、小野雄二郎。介護離職ゼロに向けた取り組み。問い、今後、介護の必要な高齢者は増大し、介護と仕事を両立できる環境整備が一層求められる。予定される育児介護休業法の改正は、既存の制度の拡充等で、柔軟な働き方の実現を目指している。企業等や働く方への制度の周知や推奨への考えは。答え、介護離職をなくす環境整備は急務。 区民や事業者向けセミナーで取り上げるなど、さまざまな機会を捉え、周知や推奨に努める。新宿会、野津県、タクと連携した施策展開を。問い1と2。自治体間競争の時代にあって、新宿区の施策の優位性を高めると同時に、タクとの連携による区民の利便性向上のための施策展開が求められる。問い1、区の考えは。答え、区民サービス向上や事業効率化へとつながる。問い2、具体的な取り組みは。答え、特別区の災害時相互協力支援に関する協定締結や、千代田中央港区と共同で自立支援センターの設置などに取り組んでいる。事務区、宮坂俊文、介護予防事業について、問い1と2。問い1、高齢者が自主的に行う健康づくりができる環境整備や仕組みを提供できるか、区長の考えは。答え、地域で活動するインセンティブとなる事業を活用し、介護予防を推進していく。問い2、高齢者が継続的に取り組むことが不可欠。今後の介護予防教室の運営の方向性は。答え、無料で当日参加できる教室の実施など、より多くの方が気軽に参加できるよう充実を図っていく。協賛、あざみ民へ、学童クラブの定員拡大について。問い、定員オーバーの学童クラブが増加しており、増設定員拡大は喫緊の課題。最もオーバー率が高い那賀町学童クラブには、直ちに近隣の愛実小学校旧体育館を活用するなどの対応を。答え、現段階で定員拡大の予定はないが、那賀町学童クラブは愛実小旧体育館利用と合わせて、児童が集中する時間帯に児童館内に優先的に利用できるスペースを確保することを検討する。新宿会、榎木秀隆、ふるさと納税。問い、平成27年度税制改正により、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設され、確定申告不要と納税枠が約2倍へと広がり、今後も利用者増が予測される一方で、28年度課税でふるさと納税による区の減収額は約6億6800万円となった。区の収入を増やすふるさと納税の戦略は。答え、今後も制度を活用して、夏目漱石記念施設整備基金や共同推進基金等への寄付を募る。事務区、小倉俊彦、次期学習指導要領改定について。問い1と2。問い1、基本方針にある3つの柱をどのように学校教育に反映させていくのか。答え、教育研究会への支援に加え、新教育課程検討委員会での検討成果を共有し反映していく。問い2、アクティブラーニングでは今まで以上に小中学校の連携教育が有効と考えるが、その取り組みは。答え、教育課題研究校で改定の趣旨を踏まえた研究を進めるなど、連携の充実を図っていく。事務区、渡辺清人、2020年東京オリンピック・パラリンピック地域イベント。問い1と2。問い1、新宿区としてのおもてなしプランは。答え、観光案内標識の整備などを進め、新宿の伝統文化や和の魅力を伝える文化体験プログラムも検討していく。問い2、参加型イベントとしてのみこし渡御など地域イベントとの連携実現を。答え、新宿の多様な魅力を発信し、地域の活性化につながるイベントなどの仕組み作りを検討していく。